では構造科学10回目の2つ目の音声ファイルとして、空間群の話をしていこうと思います。PDF ファイルの27枚目を見ますと、2次元の空間群というものを示してあります。まあ、3次元が本番なので、2次元は若干割愛して話をしていきます。で、2次元の空間群は平面の格子に対して、対象要素を組み合わせて作っていきます。これが17種類あります。そのうちの一つが28枚目にあります。これが P2 と呼ばれる空間群です。これは斜向格子に対して2回回転軸を組み合わせたものということになります。対象要素と代表点はこのそれぞれ左と右の絵のようになります。29枚目は PM という空間群を示していて、長方形の格子に対してミラーを組み合わせるとこうなる。これは1枚ミラーを描くと自動的に、もう1枚が現れてくる。3枚目は、これはいいですよね。平身対称性が必要だったらどうしてもこれ3枚目。一番上と一番下というのは絶対に同じものになる。で、鏡で映してますから代表点に対してチョンがついた代表点がミラーの向かい側にあるということになります。30枚目は PG と呼ばれる空間格子で、長方形の格子に A 心面、破線で書いてあるということはこの紙面の垂直方向に A 心面がある場合、この場合はこれら対象要素と代表点というのはこのようになる。確認をしておいてください。次、31枚目です。3次元の空間群について考えていきます。普通は空間群といえば3次元のものになります。ので、括弧がしてあります。3次元の空間群は、ブラベ格子に対して、対象要素、回転、回反、対象心、共栄、平心、螺旋、平心面。こういうものを組み合わせて、作っていきます。これが、有限個しかないっていうのは、これはすごく驚きですけれども、まあその通りです。数学者が証明しております。で、その数は230種類。これは多いのか少ないのか。これは人によって考えが異なっていると。で、現実にはですね、この230っていうのは全部が全部同様に活躍するかということはそうではない。いうことを一番最後に述べたいと思います。ただし、お勉強としては230あって、これを知らなきゃいけないんだよということは覚えておきましょう。では、32枚目です。空間群230種類ありますけれども、これをどんな風に表現するかについて示しています。4つの文字、あるいは数字でこれを示します。一番最初には大文字が来まして、これがブラベー格子の種類。P というのは単純格子。I が対心。F が面心。ABC というのは低心格子で、R がロンボヘドラル。で、両面体格子ということになります。で、その次のところにある記号というのは主軸に平行な対象要素ということになります。で、その後にあるのが主軸以外の対象要素というふうになっていきます。33枚目、34枚目は具体的に230種類の空間群、何があるのかをこれを列挙してあります。たくさんありますが、当然ながらこれを全部丸暗記する必要は全くありません。35枚目、じゃあどうすればいいのかということですけれども、これまで、いろんな結晶構造が解かれてきているわけですけれども、それを分析すると、次のようなことがわかります。6つありゃ8割いけてる。そういうことがわかります。P21 オーバー C だけで 36%、これまで報告された結晶の中で、この空間群を持つ結晶が3割以上あると。そんなことがわかります。したがって、初学者である我々はですね、まずこの辺の空間群の理解から攻めていけば、よろしいんではないかということがわかります。
で、この、一旦まとめた後、これらの空間群について中身を詳細に見ていこうと思います。というわけで、36枚目、今日のまとめになります。今日は空間群について述べました。で、平身を含む対象要素には、平身、螺旋、衛身面があります。で、空間群というのは点群の対象要素に、これらの平身を含む対象要素を組み合わせて考えます。で、3次元の空間群というのは230種類しかありませんので、すべての結晶というのは230種類の空間群のいずれかに属するんだということがわかります。では、37枚目、空間群の実例というものについて見ていこうと思います。で、37枚目に示したのは、これはインターナショナルテーブルオブクリスタルグラフィーというバイブルのような自力のようなものがありまして、そこから持ってきたものになります。皆さんがこういう結晶について考えて、研究していく上では、こういうものに当たっていかなければならない。で、これをこの講義では理解しようという立場で考えていこうと思います。で、これは一番多かった TP21/C というものの資料になります。この左上の絵を理解しようというのが今から説明するところになります。では38枚目です。この P21/C というのは、これ P というのが単純格子、21というのが2回螺旋軸、で、/C というのはそれに直交する C、衛心面であります。で、これ一つずつだけ考えるとさっきの絵が出てくるということをデモンストレーションしていこうと思います。で、この螺旋軸をこの B 軸方向にあるというふうに考えまして、その B 軸を単位方のこの位置、左側の単位方の OC 間の4分の1のところにあるというふうに考えます。そして、今の場合、この C、衛心面というのは、この上に、単位格子、単位方が出来上がっているわけですけれども、その1周期分が上の方にあったときに、4分の1周期分のところに C、衛心面があるということで、これが4分の1というふうに書いてあります。で、右側には代表点。として、丸とプラス、紙面よりちょっと上にある点っていうのが示してあります。39枚目。まず、代表点の移り変わりについて考えていこうと思います。まずは、平身対称性がありますから、代表点がここにあったならば、必ず3つ書いたような点もここにあるということがわかります。次、40枚目。螺旋軸を考えます。そうすると代表点っていうのはこの螺旋軸を通じてこの2分の1プラスのところに移るということがわかります。41枚目、この出来上がった新しい代表点っていうのは正真対称性を持たなければならないので、単位方の中にこういう点があるということがわかります。今度は C、衛心面について考えます。代表点を下から4分の1周期のところにある C 衛心面で移したということにすると、今度は4分の1のところにある面に移すので、0のところからちょっと上にあるプラスの位置の点というのは、2分の1周期あるところからちょっと下の高さにあるはずです。ですから、2分の1マイナスの高さに移ります。そして、C 軸方向に2分の1周期ずれていきますので、この位置になる。そして、鏡に映っているので、チョンが書いてある。という意味で、このチョン2分の1マイナスという点がこの位置に来ています。43枚目では、この平身対称性によって、新たに右側に点が増えています。で、今度は44枚目ですけれども、新たにできたチョン2分の1マイナスの点ですけれども、これが最初に考えた2回螺旋軸によってどういうふうに動くかということを考えてみますと、
記した位置に超マイナスというものが来ると。つまり2分の1マイナスのところにあったものが2分の2回螺旋軸で移るわけですから、マイナスの位置に来るということがわかります。45枚目で新たにできた点は、これは当然平身対称性を持っていなきゃいけないので、3つ書き足してあります。で、今度46枚目からは、対称要素について考えていきます。対称要素も当然ながら平身対称性によって移らなければいけないので、赤い2回螺旋軸というものが増えています。それから今青で示した2つの点、これは格子点のところにある対称心でお互いに移るような点になりますので、対称心を増やしてあります。で、格子点のところに対称心があるならば、これは平身対称性によって全ての格子点に対称心がなければいけません。これが48枚目。49枚目はこの青の2つの点を見てやりますと、これが2回螺旋軸でお互いに移り変わるので2回螺旋軸が書いてあります。50枚目、これはこの青で矢印示したやつが2回螺旋軸で移り変わっているので、赤の2回螺旋軸を増やしてあります。で、これが平身対称性で移るというのが51枚目になります。52枚目、これはこの青で示した2つの点、これが2回螺旋軸で移り変わっているので、こう書いてあります。53枚目、青で示した点というのは、この辺の真ん中にある対称心でお互いに移り変わっているので、対称心が書いてあります。54枚目はこれが平身対称性で移り変わっています。55枚目はやはり今度は四軸方向の真ん中の点が対称心であるということが右の青の矢印からわかります。56枚目はこれを平身対称性によって移してあります。57枚目、これは青で示したところの2つの点が対称心で結ばれているので、ど真ん中にも対称心があるということで、58枚目、最初に資料で見たものが、一つ一つ点を考えていくことで完成しています。というわけで、これは今度はコピーですけれども、空間群、資料で見た通りのことを理解することができました。60枚目、これ以上丁寧な説明は繰り返しませんけれども、さっき登場した結構出現頻度の高いやつ、については空間群の表を図をまとめておこうと思います。 P1 バー P2 バーというものは1バー三者象形に対称心を組み合わせたもの、 P2 バーというのは螺旋軸が一つだけある2回螺旋軸がある単者象形のものということになりまして、61枚目に全体の対称要素と代表点がどんな風になるかというのを示しています。で、62枚目については P212121 という斜方あるいは直方象形のものになります。この時2回螺旋軸が3つ直行する方向にあるんですけれども、1つはもうすでに勉強した形で書いてあります。で、残り2本はこれは四面内にあるのと、四面に対して4分の1周期だけ上にある、その面の中にある、この2つがあります。で、面と平行方向にある2回螺旋軸というものはこの半分の矢印で表してあります。で、高さについては4分の1とか数字で示してある。数字のない縦方向の2回螺旋軸については、これは四面内0の1にあるということになります。63枚目はじゃあこの3つの2-1、2回螺旋軸を考えたときには、これだけの赤で示した対象要素が増えてきて、そして代表点も右のようになるということを示しています。さらに64枚目については C2/CPBCA というものを示してあります。これは破線ですから、A 芯面を含んでいるということになります。右側の4分の1のところにあるちゃんとした矢印は、これは2回回転軸を示しています。で、これらについて代表点と今書いてない対象要素がどんな風になるか、これは65枚目に書いてあります。これらの対象要素、増えている対象要素や代表点については自分で一つずつ確認しながら書けるようになってほしいと思います。頑張って繰り返し見ながら理解してください。